っとあの今週は、うん、あのちょっと本当待ちに待ったゲストをお呼びしているので、うん、もうとっとと。っちゃ
あのね、
う
ん、はいはい、この空間にね、うん、いい男の香りが、
もうだからあのとっとと、タイトルをコールしちゃおう、もういっちゃおう、もういっちゃおう、本当に、はい、いってみましょう、森下亮、
久保勘太郎の、
死ぬまでに喋りたい7万のこと、
あぶね、あぶね、本当に早く、とにかく早くタイトルをコール、
カモン、うん、いい男。
はい、というわけでですね、あの我々のこのコーナーですね、ついにあの来週750回を迎えるということで、ちょっとあの750回を前にして、ちょっとあのスペシャルゲストをあのお迎えしてるということで、はい、それではご紹介させていただきたいと思います。ゲストです、土屋新葉さんです。
どうも、いい男の土屋新葉です。
ありがとう、乗ってくれて。
よろしくお願いします。
もうその声でね、うん、今4000人ぐらいがね、うん、使用しなった可能性がございます。
なんでそれ4000人っていう数字が多いのか少ないのか全然わかんないんだけど。
なんで来ちゃったの
よ。いや、共演したお二人のラジオ、以前、なんか、いつか来てね、みたいなことを言われてて、ずっといつだろうって思ったら、ついに連絡が来たので
、
ありがとう、来てくれた。
このチャンスは逃すことはない。
いつか来てねって全然呼ばないとかいうのもあるもんね。
あ、そうです、そうです。
なんだ社交辞令官みたいなね。
そうなんですよ、うん、嬉しかったです、うんうん、
はい、いやでもそれは本当に前から新爆に出てほしい、出てほしいと思うね、
思ったけど、ね、うん、
満を持して、ね、あ、これだと思って、この750回に合わせて、うん、新葉くんだと思って。
750回って、ええ、それは何年になるんですかね。
15年。
まあだから毎週だから一応1年が50回だから、うん、
はい、新葉くんが今からやって44歳の時に、うん、
怖い怖い怖い怖い
怖い怖いってなんだよ。何、え、新葉くんはどうです。でもラジオっていうものは、はい、あのね、はい、自分でもさ、あれ、そういや、やって、あれ、ゆるっとラジオやってたのはどうした
の。ポッドキャストでやってたんですけど、うん、あの気づいたら、うん、ポッドキャストの設定が変わってて、うん、昔はですね、うん、こうスマホで簡単に録音して、うん、簡単に音
をつけて、ポッドキャストでまあすぐできるみたいなね。
それがね、うん、あの多分違うアプリかなんかをインストールして、うん、それ込みで、うん、なんかいろいろやりくりして、うん、で世界にこう出すっていう、ちょっと仕組みが変わっちゃった、
ややこしくなっちゃった。
そう、それで僕入れなくなっちゃって、そのでずっと止まってるって。
そのままにしちゃった。
そのままにし
ちゃった。確かに2023年の年末、はい、なんか大晦日ぐらいのさ、
そんな前なんだ、やばいやばいやばいやばい
ぐらいからもう二度と更新されてないからさ、多分ね、ファンの人たちはどうしちゃったんだろうのままで終わってるよね。
そう、ずっとあの X のこうトップのなんかプロフィール欄に、あのゆるっとラジオやってます
やってないや
ん。やってないんだよ。
あのゆるっとが過ぎるよ。
忙しいんだよ、新葉君。いやいや、
忙しいんじゃなくて、ただやり方が分かんなくなっちゃった。
やり方教えて。
うんうん、今日だってね、うん、あの沖縄からね、はい、あのわざわざ来てくれて、
そうですね、そうなんですよ。いや、はい、まあでも新葉くん、まあね、僕らはね共演もしたりしてあれですけど、はい、まあ改めてね、土屋新葉くん、もう本当に、うん、たくさんの、まあ今アニメとかもね、いろんなところで活躍されてますし、はい、まあ今まさに活躜してるといえば、うん、もうガンダム、うん、ジークアクスの方で、
ね、ありがとうございます、ね、そうなんですよ、基本的にはあの声優として活動していて、うん、はい、でも僕はやっぱりこう、うん、舞台のお芝居とか、なんだろう、体を使った表現、
そうなんだ、新葉君アクションすごい。
いや、もうアクションそりゃすごいですよ。
最初アクションの人だもんね。
そうなんですよ、もともとスーツアクターをやっていて、うん、それがご縁で声優に興味を持って、うん、でお芝居始めたらやっぱり舞台もなんか自分に合ってるなって思って、はい、うん、なのでその声と、うん、舞台というか顔出しのお芝居も両立していくっていうのが僕のこうポリシーでやってて、う
ん、あ、だ
って
ね、そのいいバランスでね、
アニメもたくさんやってるのに舞台も結構ちゃんとやってるもんね、うん、はい、ちょくちょくやってるんで、うん、
だからそれによってまあ我々ともそれぞれとね、うん、共演することがありまして、
森下さんとはどこで会ったんですか。
僕2020年、もう5年も経っちゃったね、はい、深いプロデュース羽衣っていうね、まあ、去年惜しむりつつ解散した、僕ら大好きなね、はい、劇団なんですけど、そこのまあ代表作の一つと言われている、うん、春母夏母秋母冬母っていう二人芝居、
2人とも主役でそれぞれでやったんだろうね、うんうん、
主役というか二人芝居なので、はい、で
同じ役をやったんですね。だからね、
そうです、
ええ、ダブルキャストなんですよ。だから実は共演はしてないんですよ。
あ、そっかそっか、
うん、そうなんですよ、
ね、森下界と新馬くん界とかがあったのか、
だからそっちの相手役の女性の方は変わるけど、
そうです、ね、
僕らの相手役は変わるけど、はい、僕らは同じ役やってるから、うん、同じ舞台上にはね、
そう立ってないんですよね、まだ
結果ね、
そうそう、うん、だからなんかあの稽古とかは、うん、まあ森下さんの見て、うん、あ、なるほどこんな感じか、
新馬くん気ぃつかなくていいんだよ、うん、
やるんですけど、うん、やっぱ森下さんが出す哀愁っていうのが、うん、あのまあ無理無理無理みたいな、
まあそれはね、は
い、普通に考えてさ、俺と新馬くんが同じ役やってるっていうこと自体がさ、どういうことってなるよね。
それが面白いよね、うん、
まあ、まあもちろんね、
そ
うです
ね、それが可能性を広げるからね、
うん、はい、うん、最初そのやっぱりその演出 の, あの糸井さんも、うん、森下さんのこう哀愁が、すごくて、うん、あの僕にもそれを最初求めたんですよ。
なるほど、ね、
でも途中で軌道修正して、うん、いや違う、うん、あのパターンでやっていこうっていうので、
新爆は新爆の良さでね、うん、行った方がいいってなって、
うん、それでちょっと救われたところがあったんですけど、うん、
いやでも全、いやでもね、途中からあれよ、新
爆は哀愁に対して何で対抗した
の、うん、やっぱりあの新鮮さ
そしてアクション
そう新鮮さっていうのはその身体表現のところで、うん、こうとりあえず飛んだり跳ねたりするっていうところで、うん、やっぱこう対比していこうかなっていう作戦でした、
うん、はい、作戦ね、
はい、びっくりした。俺も一緒にやった時、うん、こんなに体動くんだって。
そうか、
久保館はね、その2023年にそのキャラメルボックスのね、
はい、嵐、俺とおしんしんは、うん、
よく知ってる僕のニックネーム
おしんしん、ごめんな、俺らの周りで誰も現場では誰も呼んでないでしょ。
確かに
誰にこれ、それウィキペディアに載ってる、
ウィキペディア情報ですよね。
おしんしん
は、はいはい、
ごめん一旦止まって、おしんしんは誰に呼ばれてるの、それは。
おしんしんは、うん、あの竹内、うん、あれちょっと待って、うん、竹内涼、うん、名前忘れた、やばい
やばい、あるある、
あの、はい、オラフの声優の、うん、竹内、あ、俊介、俊介、
俊介、
竹内俊介だ、うん、そう、竹内俊介が、
竹内俊介、流れ玉食らって
ごめんごめん、竹内俊介が、うん、あのつけてくれて、うん、そこからなんか俊介の、うん、番組とかで呼ばれてて、
うん、あ、そうなんだ、
そこからウィキピじゃない、
スキピみたいな、ウィキピ
初めて言った。
新馬くんはちょっと天然、
う
ん、
あ、そうなんですよ、
そうだよね、
ちょっと天然の後に、うん、あのちょっと馬鹿がつく方なんで、うん、そうなんですよ、だから2人の会話の速度が速くて、うん、さっきちょっと心配だったんですけど、
いやいやいや、
でも先週のやつをね聞いててね、
ちょっとそうなんですよ、もうカップルチャンネルですよね、
カップルチャンネル
カップルチャンネルやってない、十何年かやって
て、イチャイチャイチャイ
チャイチャを見せつけ
た熟年夫婦でしたね、
違うんです
よ、だから俺とおしんしんは、うん、あの2年前にね、うん、2023年にナッポスプロデュースっていうところでね、うん、嵐になるまで待ってっていう、はい、
キャラメルボックスの代表作ですよね、
そうそうそう、うん、一緒にやったんだよね、
ド
シンシンはちょっと途中から参加したんで、忙しくてね、
あ
れ、
そうです、あの本読みは一緒だったんですけど、うん、あのまあいろんな収録とかあって、はいはい、ちょくちょく
抜けてて
、うん、そう、そこでやっぱ分かんないところもたくさん出てくるんですけど、
う
ん
う
ん、
そう、
はい、
で急になんか、うん、あの本格合流だっつってなってね、うん、立ち稽古とかした時にもう、はい、うん、俺がね、太ったおじさんが、おい、ちょっとネタ考えるぞ、ネタ考えるぞって毎日振り回してね、大変だったんだよ。いや、今思うと、かわいそう、申し訳なかったなと思って。
いや、そんなことないです。あの、すごい舞台俳優の方って、アドリブを考える能力が長けていて、あの、これは本当に羨ましいなってすごい思って、でもやっぱこれって積み重ね、っていうところもあるじゃないですか、うん、なので本当に久保寛さんのアイデアの量とかにはちょっと圧倒されて、うん、自分でもその
でもちょっとさ、ボケるコーナー、はい、ね、新馬くんのボケるコーナーみたいなのいくつかあったよ、
ありましたっけ、
あったよあったよ、
あ、マジですか、
今グンと行ったなみたいな、新馬行ったぞみたいな、
あ、本当ですか、
うん、
でも大体しらけてましたけどね大体しらけてる
いやでもそのなんか行ったっていう感じが、はい、あの客席にも伝わってきて、
はい、あ、本当ですかしかもどんどん声枯れてくるから、うん、最初なんかあの、うん、高いあの声でちょっと女性の声色をやるって、
はいはいはい、
でも公演を重ねるにつれて全然その声が出なくなっちゃって、うん、そのボケが通じなくなってくる
あれ秀逸だったな本当に
自滅していったそう
なんだ、あ、声とか枯れることあるのね、
え、めちゃくちゃ枯れます、
うん、はい、そのアニメの収録とかでさ、うん、主役とかだとさ、すごい喋るわけじゃん、
はい、
そういう時はもうそのままなんかごまかし術があるの、いろいろ、
あ、本当にごまかしてます、あの
れこうなっちゃっていいのかな。いやもちろんね、その声優さんってそういう技術もどんどん長けていくみたいなね、うん、のはあるでしょうけど、
いやでもあの、うん、枯れた時の方が、うん、声の表な幅が出るんですよ。
あ、そうなの？
なので、
う
ん、あの表現声の層が多分厚くなるんで、うんうん、表現が結構いろんなところまであの自由自在にいけるっていう良さはあるんですよ。
五木ひろし方式じゃない？
何ですかそれ？
五木ひろしさんの方式。
あえて自分からあの声を潰していくって演歌歌手スタイルだね。
うん、そうなの？そういう。
だからあの普通の声をあれするじゃなくため、うん、あの獲得普通の声から脱却するためにあえてこう。はいはい、あのそういう潰したりしていくっていう、
うん、あ、そうなんですね。
五木ひろしスタイルと聞いたことはないんだけど、
そうやってるのよ。
やってる、
知らずに
知らずにやってた、
はい、うん、やってました。五木ひろしスタイル
よくね、延長戦投げたピッチャーみたいな感じの。
やっぱこれだけ毎日声に対して向き合ってるから、うん、多分すごいわかんだろうね、はい、自分のここの息とか、これは普段出てないところが出るとか、うん、あ、今日はここ出ないなとか、うん、こうやって工夫してこの音が出たっていうのは、うん、多分俺とシンバ君は声優やってるから、
あ、出た。
そこはわかるけど、モリちゃんにはまだちょっと早いかもしれない。
ちょっと僕あのね、舞台俳優の方でバリバリやってるんですけど、うん、ちょっとあの久保さんの方がですね、あの、はいはい、あの最近近年で、はい、あのだからシンバ君と出会ったぐらいがちょうど声優1年生の時だったんですよ。
ああ、
だからちょっとどう
ちょっと相談してたもんね。
あ、そうですね。
ちょっとね。
はい。なんかちょうど、うん、舞台の本読みから少ししたあたりで、うん、実はあの本読みの前のあの時間が、
う
ん、あのアフレコ現場でディレクターさんに結構、
う
ん、まあ、
う
ん、ディレクションを厳しめにされたんだみたいな言われて、
そうなの、その日すごかったの、そのディレクションを厳しめにされて、うん、超泣きながら稽古場に行ったら、うんうんうん、はい、舞台の方の演出の名古屋さんが、うん、おいみんな、うん、久保君を見習おうよっていう、すっげえ褒められてきた。何なんだろうこれ
さっきまで怒られてた
みたいな、どっちなんだろうみたいな、俺にとってポップメイキングの日だったんだけど、
あ、うん、そう、僕もそのイメージがあったので、うん、あの久保勘さんが声の現場でそんな詰められるってどういう状況って、うんうん、
でもさ、やっぱさ、あの新馬くんもあった、昔は
どうなの、新馬くんの声優のさ、初めの時っていうのはすぐ行けたというか、うん、
僕は声優がすごく優しい世界だなっていうふうに思ってて、うんうん、あのそれと対比して初舞台でしごかれにしごかれまくったんですよ。
あ、舞台の方で、
はい、
そっかそっか、
初舞台が最初だったんですよ。
あ、そっか、
で初舞台の数ヶ月後に配給でデビューだったんですけれども、はいはい、その配給のオーディションが決まったのも舞台の本番中だったんですよ、
う
ん、だから僕本当に舞台初舞台は厳しすぎたので、うん、僕この業界ちょっと無理かもな、
やっていけるかなぐらいの感じだったよ、
ちょっと思って、でしばらく舞台やってなかったんですよ、
う
ん、それで、うん、たまたまあの、まあ、自分は声優やっていきたくて、うん、配給でデビューしたんで、うん、まあ、声優としてこう、うん、キャリアを積む中で、うん、ずっと舞台にコンプレックスがあって、はい、その中で出会ったのが、うん、その先ほど出てきた深井プロデュース羽衣の演出の糸井さんで、うんうん、糸井さんと出会った時にすごい重宝してくれたんですよ。なんかもうなんだろうな、僕の中のパッションとか、うん、そのなんだろうな、ちょっとキテレツな、うん、あのアドリブとかをすごい笑ってくれて、うん、あ、こんなに受け入れてくれる人も舞台の世界にいるんだ、
う
ん、
はいはい、あの骨折り損の時、
あ、そうです、あの、うん、シェイクスピアの恋の骨折り損という作品だったんですけど、うん、そこから、うん、あ、ちょっと舞台もめげずにやりたいなってでもって今 の、
うん、
の
スタイルになる。そうやったんや。だってその後ね、その、まあ、あの二人芝居だけじゃなくて、うん、あの木下歌舞伎って言ってね、はい、その歌舞伎を現代版にね、あのしたやつがあって、 それにも新馬がね、
うん、
出てて、
はい、そうです、うん、それも糸井さんの演出で、うん、はい、歌舞伎も本当に、うん、なんだろう、古典ってすごいこう、うん、なんだろうな、そこまで描くみたいな、うん、あのまあ、ドラマを描いてるんですけど、うん、そういったところにもあの、まあ、演劇の深淵も少し覗かせてもらったりとかして、うん、そうなんですよ。
そうだよね、あれだけやっぱりさ、うん、お芝居もできてさ、うん、体も聞いたらさ、うん、まあ、もちろん声優としても素晴らしいけどさ、うん、あまりにも才能があるからさ、うん、例えば劇団新幹線とかさ、うん、やっぱそういうもっとこういう、ね、そういうところにもなんか見てみたいよね。いや、もういくらでも見てますよ。全然、うん、全然、うん、制覇っていうかね、うん、あそこ空間を支配できると思う、う
ん、いや、劇団新幹線出たいんで、うん、まずは、うん、あのどこかで売れないとなって思います。あの
ポンと、ね、
どこかの分野で売れて、ね、うん、はい、お客さん連れていけない、うん、
引き寄せの法則ってあるからね。
ありますよ、うん、ずっとポレト好きだ好きだって言ってたら大使になれたりするから。
あ、そうですよね、うん、
新幹線出たいって言っといた方がいいよ、うん、
新幹線
ここで言っても届かないかもしれない。
いやー、かっこいいだろうね、新馬くんのビジュアル。新幹線どういう風に使うんだろうっていうね、うん、
もう新幹線で剣立てバリバリにやりたいです、
ね、あ、やるよ、
はい、
あ、早い、この時間は、
そう、あれ、これ、シマ君、この、はい、今聞こえてるの誰かわかる？
これ日高のり子さんですよね。
そうなんですよ。これ日高のり子さんのコンサート一緒に新馬くんともね、はい、2人でね前行ったよね、はい、
そうそうそう、俺が誘われなかった
さっきやばい夫婦の間に亀裂が、
違う、それはまだ声優になってなかったから久保さんが、うん、そうそう声優さんを誘おうと思ってさちょっと全然話足りなかったからちょっとあの、はい、ぜひ来週の750回記念にも来てください。
はい、ぜひよろしくお願いします、はい、
来週またたっぷり新馬くんの話をお聞きします。
はい、ありがとう。